はい、皆さんおはようございます、母の日ということでございますけれども、まあもうお母さんがすでに、手に召された方も多いわけですが、また現役のお母さんもいらっしゃいますしですね、まあ、さまざまにこの母の日の思いというものがあろうかと思いますが、ご存知のようにこの母の日というのはアメリカの教会で始まった行事であります、亡くなられたお母さんを偲ぶという意味でですね始まった行事とされておりますけれども、まあ、とにかくお母さんに感謝しようじゃないかということで、まあ、今では教会を飛び出てですね、すっかりこのこれまた商売の材料になってしまいまして、もうどこ行ってもカーネーション、どこ行ってもピンクピンクピンクですね、母の日セールみたいなものになってますけれども、まあ、しかしこの精神はですねお母さんに感謝しましょうということでありまして、まあ今日はこの感謝ということをテーマにお話をしたいと思います。聖書の中に感謝という言葉はたくさん出てまいりまして、特に詩編にはですね、感謝しつつ主の門に入れというようなですねこの神様に感謝することの素晴らしさ が歌われております。パウロも感謝するということをとても重要なこととして教えておりまして、時に厳しく教えております。まあ、命令をしていると言ってもいいかもしれませんが、まあ、そのうちの2つの御言葉をここに出しておりますが、一つはエフェソの信徒への手紙5章20節にありますが、いつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい。いつもあらゆることについて、いつもあらゆることについて感謝しなさい。またテサロニケの信徒への手紙の1の5章16節から18節、皆さんの大好きな御言葉ですけれども、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。新約聖書は全てのことについてと訳しておりました。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。感謝した方がいいよとは書いてないんですね。感謝しなさいとこう命令されてるんです。なかなか感謝しなさいって命令されることないですからね、あんた少しは感謝しなさいよなんて言うと喧嘩売ってることになりますから、まあ、こういう言葉はやはりこの聖書の言葉ならではなんですね。感謝しなさいという、まあ、はっきりとした教えがあるわけですけれども、私たちはですねやはりこう感謝を表すということがなかなかないですね、まあ、忘れてしまうというか少ないわけですけれども、まあ、そのことを教えている一つの出来事があります。ルカによる福音書の17章に、記されております、イエス様の行われた奇跡にまつわるお話ですけれども、17章の11節から19節までの御言葉です。聖書のお持ちの方はどうぞ開いてください。17章の11節から19節をお読みいたします。ここには出ておりませんが、17章の11節、イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人で自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら、その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。 清くされたのは10人ではなかったか、他の9人はどこにいるのか、この外国人のほかに神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。そこまでであります。まあ、読んだ通りのお話なんですけれども、イエス様が来られるということを聞いて、重い皮膚病を患っている人がですね、10人、町の近くに行ってイエス様を出迎えた。でも皮膚病を持っている人は人に近づくことが許されておりませんでしたから、遠くにイエス様がおられるのを見てですね、見つけて大声で叫んだんですね。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください、どうか清くしてください、癒してくださいと言ったわけです。イエス様はこの人たちのこの叫びを聞いてですね、彼らのところに行って手を置いてお祈りをされたわけではありません。その声を聞いてイエス様は即座に祭司たちのところへ行って体を見せなさいと言われた。何も特にしていないんですね。不思議ですね。でもそれを聞いたこの10人の人たちはイエス様にそう言われたので祭司のところに向かって行ったんです。イエス様の言葉を信じたんでしょうね。そしてこの祭司のところに向かって行こうとしたその道、自分の体を見てこの皮膚病が癒されているということに気がついた。まあ、なんということでしょう。素晴らしいこのイエス様の奇跡であります。でもそこで話が終わらないんですね。自分の体が癒されたことを知ってこの10人の人がまとめてイエス様のところに感謝を述べに来たわけではありません。イエス様のところに帰ってきたのはたった一人だけだったんです。あと9人どうしたんでしょうか。あまりにも嬉しくて家族のところ行ったり、また大通りに行って、見てくれ、私の皮膚病癒された、ね、叫ぶときは必死ですよ、ね、記憶してください、助けてください、癒してくださいって言ってですね、まあ、ここにまで来るだけでも決死の思いだったと思うんですよ。もう助けてくださいって叫んで、で癒されたらイエス様に癒していただいた、まあ、神の力によって癒されたということをもうすっかり忘れてしまった。イエス様のところに来たのはたった一人だけ、しかも彼はサマリア人だったと。ユダヤ人から差別されていたこのサマリア人だけがイエス様のところに来て感謝を表したというんですね。こういうことはしばしば起こってるんですね。私たちも何か困ったことがあった時にはもう一生懸命お祈りをします。神様がもういいよっていうぐらい、もう分かったからいうぐらい、もう泣きながら一生懸命、神様助けてください、困りました、どうぞ何とかしてください、一生懸命お祈りするんですね。そして神様その祈りに応えてくださった時に、ああよかったな、ああみたいな、また次に、ああどうぞ神様何とかしてください、何とかしてくださいね、どうかどうか、どうかどうかばかりじゃなくて金貨も言えって誰か言ってましたけれども、どうかどうか、ね、もう必死ですよ、ね、1週間1ヶ月もう祈って祈って、ああ神様祈りに応えてくださった、ああよかったな、ね、お願いするときは必死で大声で叫んでますが、感謝するときはどれぐらい感謝してますか。1ヶ月お祈りしたんだったら1ヶ月感謝してもいいわけじゃないですか。しかも大声でね、少なくとも同じぐらいにはすべきですよ。でもお願い100に対してね、まあ感謝1あればいいぐらいですね。ない場合もあります。忘れちゃって、もう喉元すぎればあっさを忘れる、まあ、この人たちはどうですかね。10分の9は忘れるということですよ。我々も10分の9ぐらい忘れてるんです。そう言ってもいいんじゃないでしょうか。でもこの人は素晴らしいですね。この帰ってきた人、叫ぶ時も大声で叫んでますけれども、イエス様のところに帰ってくる時にも癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた。お願いする時大声だったんですから、 感謝するときも大声で感謝して、泣きながら感謝するぐらいじゃないとですね、いかんと思いますけれども、あでもやはり我々はこういう、まあ人間の弱さといいますかね、こういうことをしてしまう、ことが多いんじゃないかと思うんです。でもですね、感謝をしないと実は非常にこう重要な大切なことが、欠けてしまうんですね。それは何かというと、私たちのうちに信仰が育たないんです。まあ、私も二十何年牧師をやらせていただいてますから、ね、もう困った時にはもう一生懸命お祈りをして、私のところにも電話かけてきたりメールを起こしたりして、で神どうぞ祈ってください、助けてください、ね、でしばらくして、あれどうなったのかな、あれ何も言ってこないな、ああ多分うまくいってんじゃないかな、ね、結構ありますそういうことが、ね、いや先生に祈っていただいて本当にありがとうございましたって言っていただいたことは、まあ要求してるわけじゃないですよ、くれぐれ言います、要求してるわけじゃない、神様に感謝していただいたらそれでいいんですけれども、でも十分に感謝しないとですね、また同じことを繰り返します。信仰が育ってないから、神様がこのどんな問題にも働いてくださって最高の答えを用意してくださるんだということを確信しないので、同じミスを繰り返すんですね。同じミスを繰り返して、だから同じように、また泣きながら電話してくるということを繰り返してる、その繰り返しです。まあ、何年やっても同じことを繰り返してるなといえば大体そうですね。感謝が足りないんです。今度からもう1週間お祈りしたら1週間感謝してください、ね、そしたらいかに神様が私たちに誠実であるか、ね、神の御業が素晴らしいかということが分かりますから。この一人帰ってきた人に対してイエス様は何とおっしゃったでしょうか。立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救った、ね、あなたを救ったというのは病気を治したということじゃないんですよ。あなたを救った、あなたの信仰があなたを本当の意味で立たせたんだと、あなたの人生を新しくしたんだ、そういう意味なんです。感謝を捧げるときに私たちの中にその信仰が生まれてくるんですね。感謝についてお話したいことはたくさんありますけれども、まず私たちは感謝を広げていかなければなりません。感謝の範囲を広げるというかですね、まあ自然に感謝できることはいっぱいあるんですね。おいしいものを食べた時は感謝だなと思いますしね、ああ今日も健康だなと思ったら感謝でしょう、ね、仕事があることやお金が与えられていることや、まあ、要するに人生の祝福というのは私たちに自然にこう感謝を生み出してくれるものです。まあ、もちろんそれを感謝だと思って感謝を捧げなければ意味がないわけですけれども、でも聖書はそうでない時にも感謝しなさいと言ってるんですね。そうでない時にも、いやそうでない時こそ感謝しなさいと言って、どんなことにも感謝しなさいと、さっきのテサロニケに書いてあったでしょ。どんなことにも、つまり感謝できないと思えることにも感謝する。苦しい時に感謝する、自分の弱さを思った時に感謝する、失敗した時こそ実は感謝する。失敗から学ぶということは大切なことなんですね。この間も言いましたけど、人間の成長は後悔にあるんですね。後悔にあるんです。失敗したなと思った時に十分にこの失敗を感謝することが私たちを成長させるんです。また問題があった時に、病気である時に感謝する、感謝します神様。そこから全てが始まっていきます。自然に感謝できることだけではない、感謝できないような時にも感謝する。でも一番難しいのはですね、当たり前のことに対して感謝するというのは難しいんです。当たり前になっていることにはね、なかなか感謝の気持ちは生まれないんです。この街道ができた時、1993年16年前、どれだけ感謝したことか。もうこの街道入ってくるたびに感謝してましたね。この素晴らしい街道を与えられて感謝します。ここに入ってくるとき感謝した人見たことないです最近ね。当たり前ですから、これ私たちの教会で、教会ってこんなもんだろうなと、 とんでもないです。冷房のない教会で礼拝している人いくらでもいますよ、ね、もう私もいろんな教会行かせてもらってますけどね、私が行くために クーラーを入れてくれた教会があるんですよ、ね、もう何年前か忘れましたけどね。ところがですね、その工事が若干手抜きだったんですね。冷房を入れた瞬間にブレーカーが落ちちゃったんです。クーラーついてるんです、3台ぐらい動かないんですよ。暑かったですけどね、すごい暑かったですけど、そこに座ってる牧師がかわいそうでね、もういたたまれない顔してました。堀川先生来てもらうんだから、暑い街道で説教させちゃ悪いなと思ってね、クーラーつけてくれたんですね。でも動かないんですよ。扇風機ガーッと回してね、高台に2台ぐらい出してくれて、暑い風が来るんですよ。これがもともと通気の悪い教会で、ね、そこにまたたくさん人が来てくださったんです、ありがたいことに、ね、熱気ムンムンですよ。暑かったあれはね、もう本当にあの時に、ああうちの教会クーラーってえなとつくづく思いましたね。当たり前のことに感謝するとは、ね、難しいことなんです。なんとか彗星が来るっていうとですね、皆さん必死で夜空見ますよね。大した星は見えませんよね。あのなんとか彗星とかって言われてすごいなと思ったことあんまりないでしょ。あの程度かって。何年か前に火星が大接近をするって覚えてます？大騒ぎしたんですよ皆さん。知ってますか、ね、私も天体望遠鏡買ったんですその時。火星はね、赤いんですね、赤い星。その頃はね、肉眼でも赤く見えましたね。それであの一生懸命天体望遠鏡を合わせてですね、見えたんですよ。でも見ても小さいんですよね。さらに悪いことに天体望遠鏡ってね、白黒でしか見えないんです。知らなかったでしょ。私もその時まで知らなかったんです。タイマイハタイで買ったのにね、色が見えないんですよ、ね、あの反射望遠鏡っていうタイプはなんか、ね、色が出ないんだそうです。なんでか分かんない。肉眼で見た方が綺麗なんですよ、赤くて、ね、天体望遠鏡で見ると多少こう白い島みたいなのあるんですね、ね、あの時のこと忘れられませんね、ね、星なんて毎晩いっぱい出てるんですよ、ね、でも綺麗だなと思って星に感謝することないですよ ね、 ね、普段こう私たちの周りにこれ溢れている神様の恵みに感謝するというのは、ね、一番難しいことなんです。当たり前のことに感謝する、ね、感謝のネタを探すというのが、ね、大切なことなんです。要するに感謝の範囲を広げることなんです。感謝だなと思った時だけ感謝するんじゃない、感謝できないなと思った時によし今こそだと思って感謝することね、これも素晴らしいこと。そしていや今まで感謝しなかったようなことでも感謝しようじゃない、感謝の範囲を、ね、広げていっていただきたい。感謝というのは拡大しなきゃいけない。神様は私たちが感謝することを期待しておられると、先ほどの御言葉に書いてありましたね。キリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることなんです。我々も感謝されたいですよね。感謝されたい、少しは感謝してくれよなんてね、心の中でいつも私も思ってます。言いませんけどね、特に子供たちに少しは感謝してくれよ。時々パン焼いてやるとありがとうとかって言ってくれますよね。言われたいがためにパン焼いてやったりする。それだけじゃねえだろう、ね、誰のおかげで今日まで大きくなったかね、思ってムラムラしてこう思ってるんですけど、ムカムカして思ってるんですけど、まあ、なかなか感謝されることは少ないですね。神様は私みたいな思いで感謝してくれと思ってるわけじゃないんです、ね、さっき言いましたように感謝するということはですね、私たちの信仰を育ててるんですね。私たちを育てるものなんです、感謝というのは。だから神様は私たちが感謝することを期待しておられる、望んでおられるんです。感謝をすること、ね、この感謝とはまさにクリスチャンの成長の証なんです。赤ちゃんは感謝しません。小さい子は感謝しないですね。3歳の子がママ今日もお弁当作ってありがとうなんてね、絶対言わないでしょ、ね、当たり前のように思ってますよね。 感謝するというのは人間の成長の証ですし、クリスチャンとしての成長の証なんです。また感謝はですね、実は与えるクリスチャンの証なんです。感謝っていうのは与えられたという気持ちによって生まれるものでしょう。違いますか？与えられたと思うから感謝する。与えられたという気持ちがまた与えるという気持ちになるんですね。感謝は与えるクリスチャンの証なんです。また感謝するというのはですね、これは輝くクリスチャンの証です。感謝は輝きになるんですね。中国の宣教師だったヘンリー・フロストという人がおりますけれども、まだ中国宣教が非常に難しかった時代、もう見つかれば死刑になるようなそういう時代に彼は宣教しておりました。でも本当に困難を極めていたんですね。あらゆる面において、生活においても宣教においても難しい。で、彼がその宣教報告の中にですね、書いていたお話ですけれども、もう私は深い闇に閉ざされているようだ。私の魂は深い闇の中に沈んでいるようだ。祈っても祈っても闇は深くなるばっかりだと。この闇は去っていかない。神様どうぞ助けてください。この闇を私から遠ざけてくださいと一生懸命祈っていた。でも闇は深くなるばかりだった。ところがある時、この宣教のために行った一つの場所、宣教のための家というところが、ミッションホームというふうに書いてありますから、宣教の家に行った時に、その壁にですね、感謝を試せと書いてあったんです。感謝を試せと書いてあった。誰がどういう理由で書いてあるのか分かりません。そういうポスターだったのか分かりません。感謝を試しなさいと書いてあった。で、彼はその時にはたと気がついて、神様は感謝しますと言った。その時からそれを、彼を覆っていたこの闇がですね、跡形もなく消え去ったという。二度と彼はこの闇に覆われていると感じることはなかったというんです。不思議ですね。神様は感謝しますと言った瞬間に、まさにこの彼のうちからね、輝きが溢れている。感謝というのは力なんですね。まさにこう、神様と私たちを結びつけるものなんです。いや、実は彼は、彼のうちに神が働いておられるということに気がついてなかったんでしょうね。で、神様は感謝しますと言った瞬間に、この彼と共におられる神様が臨在を深く感じて、自分を覆っていたと思っていたその闇が実はなかったということに気がついたでしょう。感謝は輝くクリスチャンの証、私たちを輝かせるものです。そんな素晴らしい感謝ですけれども、感謝を妨げている3つの要素というのがあるんですね。これは覚えて帰ってください。1番目はね、高ぶりですね。高ぶりって言ったら、なんか言葉がプライドと言ってもいいかもしれませんね。分かりやすく言えば、誰の力も借りず自分一人でやり遂げたんだと思う気持ちですね。これがやはり感謝を妨げてます。先週もそういうお話しましたけれどもね、もう空気から、水から、太陽からね、雨から、全てのものは神様によって与えられたものでしょう。あなたが作り出したものは何一つないじゃないですか。私が作り出したものとも何一つない。なのに、まるで自分が生み出したように、作り出したかのように、あるいは自然にそこにあるかのように思って神に感謝をしない。高ぶりの気持ちというのは、私たちを感謝から遠ざけるものです。逆に言えば謙虚であるということでしょう。全てのものは神様から与えられているんだ。そういう思い、大切ということです。また感謝を妨げているもう一つの要素はですね、批判と不満、似たようなことなんですけどね、批判と不満、何かにつけて何かこう文句をつける。最近クレーマーというね、よくそういう言葉を聞きますね。 なんでそこに文句をつけるみたいなね、文句つけた方が勝ちみたいなあの時代に、なってますけどね。この間東京に転勤した加藤さんが、あの紫スポーツというお店のマネージャーでしたけれども、言ってましたが、子供がですね、このお店で売ってるスケートボードに乗って、遊んでいた。で、店長が危ないからと思って、注意をしてね、ここで乗ってると危ないよと。で、彼がいなくなってですね、後から父親から電話がかかってきて、なんということをしてくれたんだ、お宅の店長が言った言葉にうちの息子は深く傷ついている、どうしてくれるんだと、この落とし前、ね、店長出せ、社長出せ、1週間揉めたそうです、ね、信じられませんね。もし店長が注意してなきゃ、その子は 今頃ね腕の2、3本持ってたかもしれないのにね。そういう時代ですよ、恐ろしい時代ですね。文句言ったのが勝ちみたいなね。私たちの内側にもですね、何かこう文句をつけたい、ね、不満を持って、そういう気持ちがね、あるんですね。アメリカの教会の話ですけど、マリーさんという女性、この人が何かにつけて文句を言う、不満を言う、批判をする、そういうタイプの女性でありまして、牧師も困ってですね、どうしたらこの人が不満を言わずに、ね、手放しで神様を褒めたたえ感謝することができるかと思っていつも考えていた。で、その年、彼女は農業を営んでいたようでありますが、彼女の畑が大変豊作だった。で、じゃがいもがですね、大層いい出来だったそうです。で、牧師は彼女を見つけて、マリーさん、よかったですね、お宅の今年のじゃがいもは素晴らしい出来だと皆さん言ってますよ。で、マリーさんも、ちょっとニコッとして、いや、そうですよ、今年は本当にすこぶる出来がいいんですよ。でも先生、豚の餌にする出来の悪いじゃがいもが少なくて困ってるんです。分かりますか、ね、出来のは普段はね、出来の悪いじゃがいもがいっぱいあって、それはもう豚の餌にする、出荷しない。で、今年はあまりにも全部良かったから、ね、豚の餌にするものが少ないで文句を言ったというんです ね。皆さん、こういう人になっちゃいけませんよ。99いいのにね、1も悪いとね、これが悪いんだと、ね、これさえなきゃ、ね、そういうことばっかり言ってる人いるんですよ、ね、それ逆じゃないと、ね、99ダメでも1よかったらもういいじゃないですか、ね、でもこれはね、もうある意味では態度なんですね。私たちの持っているものの見方というか、態度というか、ここにマイナスメガネと書いてますけどね、これマイナスメガネかけてる人がいるんですね。これ一生懸命悪いとこさらして、もう完璧なはずなのにね、どっか問題があると探して、でも先生ここが、でもこれが、でもここは気に入らないんだ、そういう病気の人いますから、はい、それ本当にもうどうやって何か欠点を探そうかってね、幸せになれませんね、そういう人は。かわいそうなぐらい幸せになれない、ね、そういうものの見方をしていると、私たちから感謝が遠ざかっていく。そしてもう一つはね、不注意。さっきもちょっと言いましたけれども、ね、こういつもしてもらっていること、ね、そういうことに関しては私たちは感謝の気持ち、ね、を持っている。でもそうでない こう気がつかないことが多いんですね。こう気がつかないこと、不注意なんですよ。やっぱりそのああこんなにしていただいて、こんな恵みいただいて感謝だな。だから批判することに注意を向けるんじゃなくて、感謝することに注意を向けなきゃいけないですね。感謝をする、この感謝をする気持ちが、その注意がですね、私たちを感謝に向けていくんだと思うんですね。最後にこの一つのお話し終わりたいと思いますが、感謝は表さなきゃいけないというようなことなんですけれども、ジャングルブックというですね、まあ、日本でも割と有名な、まあ、小説というか童話をお書きになった小説家がおります、ラッドヤード・キップリングという人ですが、まあ、あまり知られてないですけどね、ジャングルブックは有名なんですけれども、この人はですね、まあ、生きている間に非常に成功した小説家でありました。で、このキップリングが、まあ、相当まあ、稼いだんですね、詩と小説で稼いだんです。で非常にこう皮肉っぽい新聞記者がキップリングのところにインタビューに来まして、キップリングさん、あなた随分稼ぎましたね、あなたの書いた詩とか小説とか、その一つの言葉、英語ですからね、単語一つ一つ、これがいくらになるか、ある人が計算したんです。最近ですと、イチローのヒットがいくらかっていうかね、計算しますよね。なんか一本なんか10万とか20万とかですか、ね、でキップリングさん、あなたの単語一つが、1万円ぐらいになるそうですよ。で彼はですね、自分の財布から1万円出しまして、この1万円で私に一言くれませんかと言ったんですね。一言、あなたの一つの単語を私に売ってくれませんか、まあ、これ皮肉ですよね。でキップリングはこの100ドル、100ドルじゃない、この1万円をですね、まあ、実際にはこれはもっと高額な紙幣だったんですけども、まあ、まだ1万円と考えていただいていいんですが、これを受け取ってですね、じっと眺めて、でこれを折りたたんで、ね、自分の財布に、ありがたく入れて、でこう言ったそうです、ね、ありがとう、わかります？1万円ありがとう、ね、一言も1万円ありがとうですね。ちょっと受けなかったですけども、いや私これ読んだ時はいい話だと思ったんですが、まあ、実際にはありがとうはね、1万円なんかじゃないですよ。もっともっと価値のある言葉ですよ皆さん、ね、皆さん今日はありがとうの日ですか、ありがとうの日ですから、今朝からどれぐらい言われましたか、ありがとう、まだ言ってない、ね、いや言う人がいません、いっぱいいますその周りに、皆さんの周りいくらでもいます、ね、今日はとにかくありがとう、ね、このありがとうという言葉が表していることには、つまりたくさんの意味があるということなんです、ね、深い意味があるということなんです。私たち自身をもこれは輝かせて成長させる言葉なんです。誰かに対して、そして何よりも神様にありがとうございます、ね、今生かされていることをあげればキリがない、文句を言えばキリがないんじゃなくてね、感謝をし始めたらキリがない、感謝をし始めたらキリがないというぐらいお祈りをする。この教会の亡くなりました長さんがね、名言を残して、天にお帰りになりましたね。どんな息を吸っても吐く息はありがとう、忘れられないですね、あの言葉ね、吐く息はありがとう、出てくる言葉全部ありがとう、もうあの人に会うとありがとうと言われる、そういう人になりたいですね。あの人になると何やれるかわからないって、ね、そういう人にならないように、本当にありがとう、心からそう言えるような人になりたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日は母の日でありまして、私たちがこの地上に生まれ、そしてここに生きることができるようになった、それは お母さんのおかげであります。その母の恩を思い深く感謝する日であります。そしてまた私たちの本当の母である、私たちを産み私たちを作り、そして今日まで育んでいてくださる私たちの神様に感謝を捧げる日であります。振り返って私たちはなんと感謝の捧げることの少ないものでありましょうか。お願いをするときには必死であなたにお願いをしますけれども、感謝を捧げるときにどれぐらいの熱意を持って捧げておりましたことでしょうか。神様、いつも不満ばかり、いつもあなたのしてくださっている素晴らしさを数えることの少ないものであります。どうぞ私たちの心に感謝があふれることができるように、いつもその口からありがとうという言葉があふれるような、そのような人になれますように、どうぞ私たちを導き育ててください。これからもあなたのそのご愛によって私たちを育て、本当に感謝のあふれた人になれますようにお願いをいたします。どんなことにも感謝をする、そしてその感謝が素晴らしいということを味わう一週間となりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。